隣同士ですね、新年のご挨拶をもうすでに受付でしっかりと新年のご挨拶をしていただいた方々も多くいらっしゃるかと思いますが、前後左右の方と新年のご挨拶をぜひしていただきたいと思います。お願いいたします。はい、ありがとうございます。毎年元旦礼拝ではですね、旧約聖書の詩編からメッセージを語らせていただいていますが、今朝は第100編を選ばせていただきました。この詩編の100編はですね、全世界からエルサレムの神殿において礼拝を捧げるためにユダヤ国内だけではなくて諸外国から巡礼者たちがエルサレムの神殿に集ってくる、その光景がですね、背景にはあります。前半の部分1節から3節までは巡礼者たちの喜びと感謝、後半の4節から5節は神殿の大庭で巡礼者たちを迎える祭司たちの感謝と賛美が記されているんですね。大きく2部構成になっています。今日初めての試みですけれども、1節から3節までを巡礼者に例えて皆さんが一緒に朗読をしていただきたいと思います。使っておられる聖書が皆さん今違いますので、ちょっと声を合わせるということは難しいかもしれませんが、それぞれの聖書で1節から3節まで読んでください。そして4節から5節は、エルサレムの神殿の祭司を代表してですね、牧師の私が読ませていただきます。よろしいでしょうか。それじゃあ皆さん、1節から3節までをご一緒に朗読ください。どうぞ。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。こんなふうにですね、エルサレムの神殿で巡礼者たちとそれを神殿の大庭に迎え入れる祭司たちの合唱団たちとがですね、このような賛美、喜び、感謝をこう分かち合っていく、そういう姿をですね、想像していただければと思います。昨日の年末感謝礼拝ではですね、すべてのことにおいて感謝しなさい、これが神がキリストイエスにあってあなた方に願っておられることですと御言葉をご一緒に学ばせていただきましたね。私たちの心身の健康にですね、非常に良い結果をもたらし、また私たちの 幸福度を非常に高め、かつ人生をポジティブに、建設的に、前向きに生きていく、そういうモチベーションを与えていくのが、実は感謝というふうにですね、最近の脳科学ではどんどん研究が進んでいるそうなんです。慶応大学の熊野隆という大変有名な心理学者がいらっしゃるんですが、この先生もですね、感謝する人、掃除をする人、挨拶をする人、この人たちが最も幸福を感じている人たちですというふうに分析をしているんですね。まあ大きな大会社で、ね、一番不機嫌そうな顔をしているのは社長や重役、社員が挨拶しても声もかけてくれない。ところがお便所掃除をしている、お掃除をしてくださる方、いつもニコニコと元気よくおはようございますと分け隔てなくですね、声をかけているというような光景というものを見ることができると思いますね。非常に現実的なことですけれども、感謝する心を持ちなさいっていうのはなかなか難しいことがあるかもしれませんが、感謝を言葉にするという行動、これは私たちが決心さえすればいつでもどこでもできます。そして意外なことに、感謝することはいっぱい満ち満ちているということにも気がついてくると思うんですね。感謝するアクション、行動、言葉にするということ、それは習慣づければ習慣づけるほどいよいよ脳が活性化されて幸福度が高まってくると言われています。ある人はですね、昨日もお話ししたけれども、毎日良いことを3つ書きなさいとおすすめをしているそうです。そして感謝することには実は大きく2つのパターンがあるんです。1つのパターンはいわば行いの部分、ドゥイングの部分です。それは何かというと、感謝されることやら、あるいは感謝をすること、何か嬉しいことが起きてくること、これらはすべてドゥイングの世界の出来事なんですね。でも忘れてはならないもう一つのことがあります。それはビーイングの世界です。つまり私たちが愛されて、必要とされて、今を生きている。つまり私たちが愛されるかけがえのない存在であるということを知っていくこと。そしてそこから生きていることの喜びを感謝していくというドゥイングの、ごめんなさい、ビーイングの世界なんですね。前特殊会病院で、診察を受ける間、古い病院には大きなスクリーンがあってですね、健康に関する有名人の言葉がよくこうスライドのようにこう出てきていました。まあ楽しみに私はそれを見ていたんですけれども、ある時ですね、あ、これは本当に素晴らしいなと思う言葉と出会いました、ね、生きている、もうそれだけでも大したもんだ流れていたんですね。誰の言葉かなと思うと、その後北野武史とこう出てきたんですね。まあでも単純な言葉かもしれませんけれども、生きているっていうこと、もうそれだけでも大したもんだ、これはある意味で人生の真理ではないでしょうか。ドゥイングばかりが 何か強調され価値があることだとこうアピールされそして何かを求められていくそういう世界で私たちは随分と疲れ切ってしまっているそんな中で生きているここに存在している愛されているそれだけでももう大したもんだという一つの見方価値観というのはですね私たちに励ましを与えてくるのではないでしょうか。今日読んだ聖書の箇所で世界中からエルサレムの神殿に礼拝を捧げるために巡礼者が集まってきています。世界中からですからユダヤ人ばかりでなくていわば諸外国に住んでいる異邦人たちもまた誠の神を礼拝するために巡礼者として共に集っているわけですね。彼らの共通点は一つ、それは全世界、全宇宙を創造された誠の神を知っているということなんです。ですから三節、中心聖句が三節なんですね。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。虚しい偶像の神々から離れて、誠の神を信じたこと、そして偶然たまたまここに生きているというのではなくて、神の牧場の羊として神の御手の中で生かされ、そして導かれ養われているということを知った、それを信じた、そしてそれが巡礼者たちの大きな喜びとなっているということなんです。人生最大の喜び、それはこの人生において真の神を知ったという神発見、ね、よくお宝発見なんてコマーシャルが流れていたり、ね、一生懸命宝物を探そうとしたりするわけですが、人生最大の宝物、それはこの人生において真の生ける神を知った、知っただけじゃなくて信じた、これこそが最大の喜びであるということをですね覚えましょう。かつて私たちもさまざまな偶像の神々を拝み、偶像の神々に仕え、偶像の神々の支配の中で生きていたに違いありません。本当の幸いが、本当の喜びがそこにあったでしょうか。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。これこそが誠の神を知った巡礼者たちの賛美であり喜びではないでしょうか。後半部分、神殿の大庭でその巡礼者たちを迎える祭司と祭司たちの合唱団の賛美と感謝が歌われていますね。その中心は何かというと五節です。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。巡礼者たちはですね、祭司たちに招かれて、また導かれて、神殿で心からの礼拝を捧げてまいります。その時に創造主なる神を知り、 信じ経験していくというだけではなくて、同時に恵みと慈しみと真実とに満ちた神ご自身をより深く味わい経験し、より恵み深い神と近く生活をしていくということを味わっていくことができます。恵みという言葉は旧約聖書の中では非常に重要な言葉とされており、この恵みという言葉はですね、契約に基づく真実な愛という意味があるのです。慈しみ深きというのは、無力な力のない弱い私たちをそれでも顧みてくださる神様の愛を表しますけれども、恵み、それは神が一度誓われた愛を、神様が決してお忘れになることなく最後までそれを貫き通してくださる神様の真実な愛、契約の愛というものを表しているんです。神様との契約ですから、いや、神様が成就してくださった契約ですから、気まぐれでそれが変更されていくようなものでは決してありません。神様は気分屋のお方ではありません。コロコロと気持ちや考え方や約束が変わっていってしまうようなお方ではありませんね。ですから、たとえ私たちが神様を忘れるようなことがあったとしても、これも私たちの人生には実際にはそういうことが起きますね。仕事が忙しかったり、家族がね、誰かが病気になってかかりっきりになってしまったり、日曜日の礼拝を覚えていても実際はもう日曜日の朝になればヘトヘトに疲れ切ってしまっていて、もう一日中寝てやっと体力を回復していくというようなことも多くあるかと思います。私たちが神様を礼拝を捧げることを忘れてしまうようなことがあったとしても、それでも神は私たちを決してお忘れになることはありません。これが神の恵み、契約の愛と言われているわけですね。クリスマスの礼拝、53人ものメンバーがですね、礼拝堂に集われました。なかなか普段礼拝に来れない方々なんですが、驚いたことに、私たちがキャッチできていない時があるかもしれませんが、オンラインを通して礼拝に参加させていただいていますという方の声をですね、聞くことができました。家族で見ていますから、代表者の名前しか出てないかもしれないんですが、背景に家族で礼拝を一緒にオンラインで捧げておられる方々が、ああそんなにいらっしゃるんだということを知って、驚くとともに大変感謝いたしました。もう一度繰り返しますけれども、神の恵み、それは私たちが神を忘れるようなことがあったとしても、神が私たちを決してお忘れになることはない、その契約の愛ということがこの言葉には記されているわけですね。だからそこから真実の愛、神様の愛を知って感謝が 湧きあふれてくるのではないでしょうか。先ほども感謝の中には Doing、 何か良いことをしてくださった、何か良いことが起きた、私たちもまた何か良いことをすることができた、だから感謝という一面だけではなくて、何ができなくてもこうして神様に覚えられて忘れられることなく愛されている、そのことを知ったところからあふれ湧き上がってくる感謝というものがあるということをですね、私たちは礼拝を通してより深く知っていくことができるのではないでしょうか。もし神様の恵みと真実と愛とが何か薄れていってしまうような経験をするような場合、私たちはもう一度キリストの十字架を仰ぎましょう。キリストの十字架こそが神様の真実な恵みと愛が世に証しをされた、その契約の結実でもあると言えますね。ヨハネは手紙の4章の9節の中で、愛のない者に神は4章の、ごめんなさいね、8節ですね、愛のない者は神を知りません、神は愛だからです、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。明確に十字架の愛、それこそが神様の揺るぐことのない契約の愛であり、十字架こそがその印であると記されていますね。この1年間も礼拝を通してですね、いよいよ神様の慈しみ、神の恵み、その真実、神様の愛の深さというものをいよいよ経験させていただき、味わわせていただき、そして喜び感謝して共に歩んで参りましょう。私たちは主のもの、主の牧場の羊とされているということ、心から感謝いたしましょう。お祈りを捧げたいと思います。私たちは主のもの、主の牧場の羊。恵み深い天のお父様、あなたはその一人子を世に遣わし、御子の十字架の贖いの死を通して私たちへの真実な愛を、恵みを、変わることのない契約の愛を明らかにしてくださいました。私たちの心の平安、喜び、感謝の源泉は十字架の泉から湧き上がってくること、この新しい一年間も礼拝を通して心に深く覚えて、神の牧場の羊として安らかに慰めと平安と元気をいただきながら歩み続けていくものと導き続けてください。 あなたの恵みに心から感謝します。救い主キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。